休日会議。
こんにちは、相馬ちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ですね、なんとゲスト会ということで。
そうですね、
はい、はい、今回もゲストの方にお越しいただきました。
はい
です。その紹介の仕方がね、難しいですけど、普通に呼んじゃっていいですかね。
はい
はい、今回ゲストに来ていただいたのは棚由香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ケンタがどう進行していくかですよ、はい、ここから。
本当ですか。
はい、
そうですね、まあ、棚由香さんもこういろんなことをやられていて、まあ、いろんな側面があると思うんですけど、その今休日会議のを聞いてる方に向けてどういう側面を出したいのかを知りたいので、自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、あ、そうですね、はい、はじめまして、棚由香と申します。私はですね、今2人の子供を育てながら、自分の名前でビジネスをしています。子供は、4歳になる娘と1歳半の息子なんですけれども、完全フリーランスという形で、自宅でビジネスをしていて、で、まあ、大きな柱は2つ、1つが、まあ、インフィニティクラブというですね、ビジネスクラブを運営しています。でもう1つが、マザーズコーチ、まあ、コーチングなんですけれども、お母さん向けに特化したコーチングで、まあ、子育てのお悩みを聞いたりするような、そんなお仕事をしております。
はい、ありがとうございます。
やっぱり棚由香さんは、はい、とっさに喋るスキルがすごいんですよ。
いや、そうですよね。
ツイッターライブとかも、棚由香さん、バッとやって、バッと喋るわけですけど、うん、それがやっぱ真似できないぐらい、やっぱり。
うん、
だって、今、事前打ち合わせで、じゃあ、棚由香さんに自己紹介お願いするのでって言ってないわけじゃないですか、僕ら。
そうですね。
そこですよ、棚由香さん。
いや、すごいドキドキしてるんですけど、私この後どうなるのか。
そうそう、でもね、棚由香さんとのお付き合いが始まったことからちょっと振り返っていくと、
はい、
僕はそのセブマーチャントクラブでセブに行くっていうのがあった時に、
はい、
セブ島とか僕海外ね経験ないんで、何を持ってったらいいのかなみたいなことを、
はい、
まあ、昔で言うとこの LINE アットですよね、うん、そこに向けて投稿したときに棚由香さんがポカリの粉がいいよみたいな、
うん、
教えてくれて、すぐ買いに行って、
はい、
棚由香さん買いましたみたいなとこからですよね。
うーん、
そうです、
そうですよね。そこから始まって、
そもそも菅さんにというか、まあ、休日会議を聞いていただいた一番最初のきっかけとかってどういう感じだったんですか？
は、販売力向上会議に参加させていただいたんですよ、私。
はい、
で、その会議に参加する前に、菅さんのことをもっと知りたいなと思って、その、はい、アイマーチャートのホームページだったりとか、いろいろ拝見する中で、で、菅さんの、まあ、当時でLINEアットみたいなのも知って、そこに登録させてもらったっていうのが一番初めです。はい、
なるほどですね。時系列が何年の何月とかだと、ちょっと全くパッと出てこないっていう状態になってるので。
で、大阪でも会ってるわけで、
はいはい、はい。
棚由香さんとは。TBA かな、
うん、はい、そう
で、ね。で、その時も、なんかよくセミナーとかで質問がある人ってなった時に、はい、なかなかまあ、手って上がらなかったりするじゃないですか。
上がらないですよね。
あれね、一番に上げてくれたのも棚由香さんだったりとかして。そうそうそうそう。そこからまあまあ、まあいろんなことがあってね、どこでどうお伝えしたらっていうのはありますけれども、
はい、
棚由香さんの中でこの2年、
うん、
ビジネス始めていろんなことあったと思うんですよ。
うん、
で、まあ最初はね、こう、まあ一人で、やっていこうとか思ってたこともあるかもしれないですし、でも今は和でビジネスをやってる印象もすごくあって、うん、その考え方がこう変わってくきっかけとか、うん、なんかその辺とかちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、うん、
はい、
はい、
きっかけ、そうです、私も最初はなんかこう個人で完結するビジネスがしたかったというか、なんかこう自分一人でパソコン一台で あの、うん、時間も場所も選ばずに稼げる世界があるんだみたいなところへの、うん、なんかこう、まあ、幻というか憧れという幻への憧れっていうのかな、なんかそういう世界、ずっと社会、サラリーマンで働いてきたので、なんかそういう世界があるんだなと思って飛び込んでは見て、で、私自身は割と、まあ、ある意味結果という意味で稼ぐっていう意味では早い段階で稼げたんですね、
うん、
でもやっぱそれを伝えていくと同じように稼げるようにはなっていかなかったんですよ、私が、まあ、教えたりとか伝えたりしたりとか、で、なんかその時にやっぱりその自分のやってることに自信が持てないというか、これずっとやり続けた私誇り持てるのかなってっていうのをなんか思い始めていったんですね。で、そうですね。で、菅さんが先ほどおっしゃったその6月だったと思うんですけど、
はい、
菅さんの大阪のセミナーを聞いて、で、まあ販売向上会議もそうですし、その増賀さんの平面のあり方みたいなところで、その今日は誰を喜ばせようかって、いつもね最後に菅さんが締めくくられる言葉がすごく印象的で、
うん。
ちょっとなんかまとまらなくなってきたんですけど、
はいはいはいはいはい、
なんかこう人とつながってったりとか、いや私誰を喜ばせたいのかなっていうところを考えるようになりまして、なんかそういって、そういうふうに考えると今までその一人で完結したいと思っていたことと全然違うことをやりたいことがどんどん出てきたんですね。みんなの悩みを聞いてみたいとか、なんか 困ってるというか力になれる人がいたらサポートしたいとかっていうことをやり続けていると、なんか自然に 輪が大きくなってきて、気づいたらもう一人でビジネスを やれなくなっていたというか、そんな感じですね。
その中で、まあ、種岡さんが立ち上げたコミュニティの一つに、はい、インフィニティクラブというものが今ありますけれども、はい、このインフィニティクラブが僕もこういろいろ見ててすごいなと思うのが、そのメンバーの皆さんが、インフィニティをいかにこう良くしていこうかみたいな、なんかそのメンバーの、なんですかね、こう貢献というか、
はい、
その形が出来上がってるっていうのがなんかすごいなと思ってていて、それは棚岡さんとして何かこうなんかあったんですか、こう働きかけてたらおかしいですけどなんかだってね、その陽子さんでしたっけ、ブログの記事をねまとめて書いてくれたりとか、はい、葵さんが、まあ、動画のね編集をしてたりとか、なんかすごいこう協力的、みんなでコミュニティを良くしていこうみたいな動きがあるんで、
はい、
それでどういうふうにしてって言ったらおかしいですけど、
はい、
みんな生まれてったのかなっていうのは、
なんか私からこれをやってくださいとかって正直言ったことって一度もなくて、
はいはい、
このまあインフィニティクラブっていうコミュニティを作る時も、まあ、私がこういうクラブを作りたいっていうことを話したら、まあ、今でいう顧問ですね、ババフユカちゃん、えのきちゃん、あと葵ちゃん3人が、あのすごい距離が近かったので、こういう組織作りたいんだよね、場所作りたいんだよねって言ったら、あじゃあ私ここ得意だからワードプレスサイト立ち上げるよとか、あじゃあ私得意だから LP 作るよみたいな感じで、なんか自然にみんな手伝っていってくれたんですね。
いやすごい、ケンタすごいよね。
すごいですよね。
それでクラブが立ち上がって、でそんな感じで、まあ顧問同士があのみんなで運営をしていると、だんだんメンバーさんからも、私にできることないですか、私こういうの得意なんでこれちょっとやらせてもらえませんかとか、っていう声が上がるようになってきて、で少しずつそのまま任せるというか、あのなんかメンバーさんなんですけど受け身の方が ほとんどいないというか、皆さんお金払って入ってきてくださってるんですけど、なんていうんですか、矢印がみんなの方向に向いてるんですよね。このメンバーさんのために私はこれができるんじゃないかとか、クラブのためにこれができるんじゃないかみたいな、でその人に向いて矢印がその人に返るんじゃなくて、また違う人に矢印が向いてみたいな感じで、すごいもういろんなところに矢印が向き合っていて、自分に矢印を向いている人がなんかまあ、少ないとかいないんじゃないかなっていうのを本当ここ数日感じてますね。
ビジネスってやってるとこう孤独な時間っていうのはどうしてもある中で、まあ、種岡さんがコンセプトとしてる中にこう一人にしないみたいな、ね、そこも素敵だなと思いますけれども、 このね、インフィニティ、僕、先月、あれ、今月でしたっけ、
はい、そう今月です。
させていただいたときに、夜10時からって結構遅い時間なんですけど、
すごいっすね。
でもね、20人以上いたんじゃないかなと思う。
すごいっすね。
いや、すごいよね。
はい。
そのまま、午前3時まで喋ってましたからね。
すごいっすね。
主催の棚ゆかさんも途中でもう、あの
子供が泣いて私2時ぐらいで抜けたんですけど、その後まだ続いてたっていう。
いや、でも楽しくて、話も聞いてくれて、いろいろの後に、またその感想をね、みんな送ってくれて、さらにその、バタさんですよね、先週ですよね、
はい、
バタさんがみんなにこう、菅さんにこう、休日会議に質問を持っていこうみたいな流れを作ってくれたりとかで、だから健太先週救われてるのは、はい、あの本当にバタさんの、
ね、助かりました。
そう、でもこういう動きが次々と起こるコミュニティですよ。いやーねー、なんか種岡さんがこうしてほしい、ああしてほしいってやっぱ言うんではないというか、なんかね、あ、田中さんのやっぱその動きを見てってことなのかな、思いとか、なんだろうね、ブッダ棚ゆかですからね、
で私がなんかそう思えたのはやっぱ菅さんのあり方が大きくて、もう菅さんが私はなんかもう仏だなって、神様だなって思うことが何度かあったんですよ。で、はい、私も菅さんを目指してあのブッダになりたいなって思って、でブッダ棚ゆかっていうのでアイコンを書いてもらったんですけど、バタさんに、
いや本当にね、コミュニティ立ち上げてると大変なことっていっぱいありますし、思うようにいかないこともいっぱいあるとか、主催者同士じゃなければまた共感できない、話せないこととかもあったりする中で、田中さん本当にね、1年でだって消えてくコミュニティも世の中いっぱいあるわけですよ、今オンラインサロンとか、続くのはこう、まあデジタル、まあ、インターネットを使ってどうにかして、ね、いろいろやっていこうっていう中でも、僕やっぱりアナログ的な要素、つながり、特に種岡さんのところだと、119番があるんですよね。
はい、そうです。
もう本当にビジネスに困ったら、もうなんかやめそうだなってなったら、
はい、
119番があって連絡できるんですよ。
へ、
そこでいろいろ話聞いてもらえる。
はいはいはい、
か、あとはあれですかね、そのみんな主婦の方とか、まあ、忙しかったりね、時間作れなかったりする中で、あの棚ゆかズームスナックっていうのがあって、多分ね、僕その日々の勉強会みたいなものも一つだと思うんですけど、はい、結構棚ゆかズームスナックがいいんじゃないかなと。どうでしょう、僕その場所に参加したことないんですけど、そのビジネスの以外の話いろいろですよね。
そうですね、なんか先月、あ、今月はあの、みんながそれぞれがこれぞと思う映画を1本ずつ紹介し合うっていう回で、
あ、そういうのいいな。
先月はそれぞれのふるさと自慢だったんですよ。で、なんか全然それ聞いたからって確かにお金稼げるとかにならないんですけど、でもそうやってそのメンバー同士のその、なんていうんですかね、その人のこうふるさと大事にしてるものとか、そういう価値観とかをやっぱ知ることによって愛着、っていうのが募っていくので、何かあった時にこう SNS で応援してあげたいなって思う気持ちが高まったりとか、何かその人が販売するとかキャンペーンする時とか応援してあげたいなとか、その例えば北海道に行った時にそのメンバーさんの顔が浮かぶとか、そういうことの積み重ねでやっぱり私は絆が大きくなっていて、その絆が自分がビジネスをする時の絶対よりどころになると思っているので、遠回りなように一瞬見えるんですけれども、そういう時間、まあ、雑談力って言いますけどね、雑談する時間もすごく大事にしたいなと思ってます。
こうした、ね、種岡さんみたいに内側に、ね、強く向いたコミュニティって、種岡さん自身が例えば、まあ、わかんないですけど、その新規集客みたいなところに力を入れるよりも内側にマックスに振り切ってるんで、ね、発見できない人は発見できないんですよね、こういう場を。
そうですね、
ねえ、だから休日会議をね、聞いてくださってる方はね、
はい、
あの例えば、まあ、やたらね、こう、やたらって言い方はおかしいですけど、
うん、
新規をバーッと募集して、うまくやってるところもね、もちろんありますけれども、うん、そうじゃなくていい場って本当あるのでね、
ね、
そのね、インフィニティは女性限定ですよね。
うんうん
うん、女性限定で、まあ、一人でビジネスやってこう、例えばその、うん、旦那さんの理解が得られないとか、
うん、
なかなかそのお子さんがいて時間がってなる中でやりたいことが思うようにいかなくてストレスがってなってるとか、うん、でもそういう同じ悩みを抱えた方が密かに集まってる場でもあるので、ね、
なるほどです、
ね、特に相談フォームみたいなところは、はい、今のところあれですけど、多分直接連絡すればいくらでも話も聞いてもらえると思いますし、
うん
うん、ねですよね、田中さん。
はい、ぜひ。
いや、この内側に向いた流れの中で、ここ最近の一番のやっぱレバノンの歓喜ですよ。もうドーハの悲劇とかマイアミの奇跡に続くやつですよね。このレバノンのイベントを田中さんが開催されて、その大爆発の事故ですか、レバノンで。
はい、あ、はい。
ですよね、それがあった後に、まあ、寄付ってなった時に、うん、一回田中さんが呼びかけた時にそんなにこう集まらなかったと、
うん、
なんかそのやっぱねレバノンって遠いところで、うん、そもそもレバノンがどこにあるのか、レバノンって何なのか、レバノンのことを知らないという方々のために田中さんは、うんですよね、4日連続のイベントですか、
はい、
ですよね。これって何人ぐらい参加されたんでしたっけ、あのズームで、ズームとか、そうして、
あの毎日だいたい130名ぐらい来てくださっていて、はい、なのでまあ同じね、毎日参加してくださったこと方もいるんであれなんですけど、もう4日トータルでは500名以上を超えるような形で、
その企画が始まってから打ち出すって本番になるまでどのくらいの期間でしたか。
14日間ぐらいですかね。
すごくないですか、ケンタ、このレバノンの歓喜を名付けた僕の。
確かに、ネーミングセンスもバッチリ
ですね。そう、14日間でそのイベントが達成できちゃっているという、うん、これってあの、その人数を集められた、まあ、今振り返ればでもいいので、うん、なんかそのコツ、はい、何工夫されたことってなんかどんなことあります？
なんか本当に無意識だったんですよ。うん、こんなに集めたいっていうあの数値目標とかも一切立てていなくて、
はい、
とにかく自分がやりたいって思ったことを、
うん、
もうスピード感を持って、あの開催日が決まっていたので、はい、その間にやりたいと思ったことをできることっていうのをひたすらにやっていっただけで、
うん、
なんか有名になったらいいなとか、まあ、100名超えたいなとか、そういうなんか目論みというか下心というか、その一切なかったんですよね。でも逆にそれが良かったのかなっていう気はしてます。
うん、
でもこれについてはあのババフユカちゃんがすごく深い考察を書いてくれてるので、なんかみんなにはそれを読んでもらえたらなと思うんですけど、うん、
まあ、見ました見ました。それもねちょっと記事でシェアしたいなと思いますね。はい、だからその僕田中さんのやっぱりすごい部分っていうのは熱量を帯びた時、熱を帯びた時のスピード感ですよね、やっぱね。はい、だから田中さんとはもう2年、ね、ご一緒させていただいてますけど、
うん、
途中で波に乗らないタイミングも分かるし、うん、ちょっと違ったんだなって思った時の、ね、止まり具合も分かるし、乗った時のこのスピードですよ。だってレバノンの、うん、じゃあそういうことを知ってもらいたい、いろんなイベントをやろう、仲間を募ろう、スピーカーを立てようとか、
うん、
これなかなかすぐには、うん、難しいですし、僕もその健太と、うん、マーチャントクラブで販売力向上会議企画してやってましたけど、うん、集客期間に2ヶ月設けたりとかやってた中でですよ。で例えば田中さんが自分の読者、まあ、リストみたいなところを活用しようとするのであれば、
うん、
その方々は今自分でビジネスを頑張ろうと思ってる人が多いと思うんで、多分自分のことに一生懸命だったりすると思うし、
う
ちょっとあの手が伸ばせても日本国内の出来事だと思うし、
うん、
そんな中で世界で、それでレバノンってなってくと、なかなか自分には縁遠いこととして関心を持たないとは思うんですよね、
うん
うん、だからそんな中でも田中さんは結局その Facebook とかだと広くね、まあ、ビジネスをやってる人だけじゃないので Facebook は、
うんうんうん
う
ん、
そういうとこから集めていく中で結局自分の近くの人たちも巻き込めていけるっていうのは、これね、計算してやるものでもないというか、
うん、
あ、やっぱもう熱量があるからスピードもあるし、田中さんが初日のライブはあれですよね、100人までしかズームに入れなくて、うん、ってことですよね田中さんね、なんか
ですよ、まさかなんか4日連続で歌ってて、で、うん、参加するっていうボタンを Facebook のイベントで押してくださってた方が、うん、どれくらいだったのかな、あ、100名超えてたんですよ。なので4日で割って、うん、まあ、大体一晩に15名ぐらいかななんてみんなで言ってたら、うん、初日からなんかもうドドドドドドドってズームですごい人数増えていって、
うん、
でもう私の有料アカウントがその100名が限度だったんですね、
うん、
でその Facebook ライブにつなぐっていうことも当時は知らなくて、うん、でもう謝罪ですもん、私は司会してるんですけど、一緒にやってた運営のメンバーが裏側で入れないんですけど入れないんですけどっていうメッセージにすいませんすいませんって言っても謝罪してて、で翌日からは Facebook ライブにもつなげるっていう形を取ったんですけど、
ね、でもその本番環境の中で必要に迫られたら、あ、これが必要だってやってね、 Facebook とかね、でもそれ以前にこういう Facebook のライブっていうのが便利で使えるよって言われてもなかなかねってなっても、
うん、そうですね、本当に
やっぱ本番環境ですよね、いつが必要だってってなればガッと覚えるし、うん、世の中情報溢れてるんで、ね、ああこれはできるけどって分かった気に、ね、なってしまうケースも多いけど、
うん、
ね、いざ必要となる環境に追い込んでいくというかね、この熱量だって、ね、田中さん確か初日のライブ終わった時に、翌日かな、わかんないですけど、なんか Facebook 上げてましたよね、
動画ですかね、
動画を、そう、リアルタイムの動画みたいな、
一人で喋ってるやつですかね、
そうですよね、
あ、はい、
あれもそのマーケティングっていう側面、プロモーション的な側面で言えば、
はい、
今の現状がこうでこうでって伝えていくのはまあすごい常套手段なわけですけれども、うん、別にそうとは考えずに必要だと思ってとか、今伝えたいと思ってこう発信されてるじゃないですか、あの日も。
そうですね。
これが、そう、だからマーケティングって健太何なんでしょう。
そう、やっぱこう、熱、自分が熱を持ってるものを伝えるのが一番いいってことですよね。
そうなんですよね。だから僕が日々、例えばですよ、田中さんにこれがこうこうこう大事で、こうやっていくとこういいんだよって言ってても、
うん、
多分ピンと、ね、来るか来ないかっていうのは難しいと思うんですけど、
うん
うん、必要性に迫られたらというか、そうなった時には自然に行くんだなというか、
う
ん、いや、これ本当にびっくりして、
うん
うん、この人数がっていうのがね、で田中さんそこからもね、またそこはマネタイズというか、やっぱレバノンを知ってもらいたくて、まあ、少しでも寄付が集まればなみたいな、
はい、
だったと思うんですけど、やっぱ広がりって見せていきましたか？
そうですね、そのイベントを見てくださった方がなんか一緒にやりたいみたいな感じで声をかけていただいて、なんかこう学生さん向けの講演会に呼んでいただいたりとか、あとそのセメントの記憶っていうレバノンを題材にした映画があるんですけど、その映画を配給している会社の方とコラボをして、オンラインの映画上映会プラスアルファ、その映画を撮られた監督さん、レバノン人の方なんですけど、をお呼びしたトークイベント、今週末にある、あ、でもこれ、そうですね、もうこれが流れる時には終わってるんですけど、そういうのをやったりとか、
いや、だからこうドカンとやってみるとまたね、そこから広がるものがいろいろあるっていうのもね、
うん、
ワクワクですよね、
ね、
どうで、達成感みたいな、今までこう田中さんの中でもここまで人数を集めて何かしたとか、ね、あれだと思うんですけど、どうですか、なんか感想って言ったらあれですけど、
はい、
うーん、
なんか、まあ、思いは伝わるんだなっていうのが一つと、やっぱりその 一人でやらないっていうことですね。私が一人でやってたらスピーカーの方11名も集めることができなかったですし、すべてをこの14日間っていう短期間で成し遂げることもできなかったと思うんですよ、
うん、
はい、なのでやっぱりやりたいことを口に出していろんな人に伝えて、で、まあ、手を借りていくというか、
うん
うん、すごいことだなと思いました。
そうですよね。出前館創業者の花光さんとかも、
はい、
ドーンとこう思いを、
うん、
上げて、もう殺処分ゼロだって言って、う
ん、はい、
そこに賛同してくれる人がまた集まるとかね、
うん
うん、いやすごい。だから思いが強い人、
はい、
熱で動ける人はもう思い切ってね、自分はこうしたいんだっていうことを言うことで変わるかもしれない。それはもしかしたら誰かにはとてもね、馬鹿にされることかもしれないしね、何言われるかはあれですけどね、うん、じゃあ例えば種岡さんだったら、その種岡さんがその掲げるその世界を一緒に見てみたいとか、
うん
うん、田中さんがたどり着くその場を一緒に同じ場所で見たいって方は出てくると思うしね、
うん
うん、いやすごい。なんかね、健太もあれだよ、
はい、
大きい夢を掲げる。
そうですね。がこうなんてちっぽけな人間なんだっていうことを思いながら聞いてい
やいやいや、
あのそろそろあのあれですね、締めに向かってちょっと、
はい、
進めていきたいなと思うんですけど、
はい、
ね、田中さんがこう、まあ、僕らと出会って多分2年間ぐらいですかね、だって、まあ、いろんなことを経験した上で、じゃこれからこう頑張っていきたいなっていう方にアドバイスをするとしたら、どういったことをお伝えしたいと思いますか。
うん、
いや、一人にならないでほしいなって思います、
うんうん、
あのどこでもいいと思うんですけど、やっぱ自分のその肌感が合うというか、はい、価値観がある、大事なものが共通してるなって思うところに、うん、まあ、身を置く。そのまあ会社だったりとか、あの家庭だったり、うん、皆さん居場所はあると思うんですけど、でもそれプラスアルファで、あの本当に、まあ、会社って選べないじゃないですか、上司とか同僚とか、うん、まあ、家族は選んではいるんですけど、うん、でももう一つなんかこう自分の居場所を持つ、まあ、特にビジネスをするのであれば一緒にやっていけるあの仲間を持つ、そういう場所をやっぱり持つっていうことをお勧めしたいなと思います。
うん、
ちなみになんですが、種岡さんの話をもっと聞きたいなという方はどこにどう行ってどうするのがおすすめですか。
そうですね、 LINE アットかメルマガに登録していただくか、はい、まあ、Facebook か Twitter でも大丈夫なんですけど。
なるほど。
いろいろある
から ね、内側に一生懸命なんでね、なんか表だって向いてないっていうところ。なるほど、
はい。
でもメルマガはあのたまにというか、はい、あの1ヶ月に何回か配信しているので、うん、メルマガに登録していただくのがいいかもしれない。
はい、分かりました。
分かりました、
という感じですかね。
はい。
ほねていたことはありませんか。大丈夫ですか。
でもあれですよね、制限時間が健太迫ってるんですよね、
はい、あ、まあそうなんですけどね、はい、
うん、いや、あとまだ数分あるんですか。
はい、数分あります。
ですか。いや、田中さんと飲みに行ったんですよ、僕。
はいはいはい、
楽しくって、うん、もう、そうですね、だいぶ酔っ払ってたんですけど、僕は。
はい、
田中さんはノンアルなので、
はい、
はい、だから本当に迷惑かけてなかったかっていう。本当、午前1時ぐらいまでだったんですかね、なんか。
そうですね。ね、私も電車がなくなるまで飲んだのは本当に独身の時以来なので、
うん、
うん、めちゃめちゃ楽しかったですね。
すごい楽しかったです、私も。
いや、大丈夫でした、僕。
あ、全然大丈夫でした。
です
ごい、最後の方でも結構何回も同じことをおっしゃってて、
はい、
あ、もしかしたら菅さん酔っ払ってるのかなって
思う。あ、もう完成してますね、多分それは。はい、
でもすごい
同じことっていうのはどういった内容だったんですか。
あのお会計も終わっていて菅さんがお支払いしてくださったんですけど、
はい、
あの 田中さん払っちゃいました、え、僕が払いました、え、ちょっとみたいな感じで、すごいどっちが支払ったかめちゃめちゃ心配されてました。
これは出来上がってますね。
出来上がってますね、完全にね。
でもしっかり菅さんお支払いしてくださってたんですけど。
待って待った、ね、ぜひこのだから2年間の中でも最初に、顧問コンサルティングの面談で喋ったのとそれ以来2人きりってなかったんですよ。
そうです、1年半ぶりぐらいですね。
まあ、積もる話もありみたいな。でもこういう積もる話をまた何年先もね、ずっと積み重ねて話していけたら素敵だなと思いながら、はい、楽しい時間でした本当に。はい、じゃあ健太にお返しします。
はい、ということで興味のある方は、記事の方に、田中さんの何かしらのリンクがあると思うので、ぜひたどり着いていただいて、まあ、メッセージなり DM なり送っていただくのがいいんじゃないかなと思います。
はい、
ということで、今回以上にしたいと思います。休日会議に関するご意見ご感想などなどお待ちしております。こちらは LINE アットの方からご連絡いただけると嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。
田中さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。